おはようございます。高原剛一郎です。私は先日ベルテンポトラベルというユニークな旅行会社のことを知りました。この旅行会社は体の不自由な方や年老いて体力に自信を失って海外旅行を諦めてしまった方々の夢を叶える企画をしています。社長の高萩さんの社会人生活第一歩は小田急の切符切りだったそうです。さて、鉄道会社の新人がやらされる仕事の一つは、酔っ払い乗客の対応だそうです。ぐでんぐでんに酔っ払って、電車やホームで動かない人を起こすんですが、これがなかなか大変な仕事だって言うんですね。お客さん、終点ですよ。お客さん、この電車は車庫に入りますよ。そんなことでは起きないんですね。ひどい時には、殴りかかってきたり、飛びかかってきたりする人もいるって言うんです。ところが彼は、どんな酔っ払いでも3秒で立ち上がらせる言葉を見つけたんでした。お客さん、こんなところで寝ていると、風邪をひきますよ。この気遣いの言葉は、他のどんな注意叱責よりも効き目があったそうです。愛の言葉は、人を立ち上がらせるんですね。人間はどんな状態になっても、またどんな人であっても愛されたいと思ってるんですね。この愛の欲求が満たされていないとき、人は生きる気力を失ったり、やり遂げる意志をなくしたり、やけを起こしたりするんです。そして、物にあふれるこの日本で、自ら命を絶つ人が毎年3万人以上もいるのは、本物の愛の源から離れてるからではないでしょうか。本物の愛の源とは誰でしょう。あなたを作りになった誠の神様です。聖書はこう語っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。今から2000年前、イエス・キリストは十字架に釘付けられました。キリストは裸にされ、鞭打たれ、棒で殴られ、唾をかけられ、あらん限りの悪態をつかれ、立っているだけで精一杯という体力の限界の中で十字架に貼り付けにされたのです。その処刑方法があまりにも無ごたらしいものであったので、イエスの弟子も皆逃げてしまったんです。しかしただ一人、十字架処刑現場に行って、キリストの最後の一呼吸までを見届けた弟子がいました。それが今読んだ聖書の箇所を書いたヨハネという人です。彼は後に復活したキリストと出会った時に分かったのです。あの十字架にこそ神の愛が現れている。身の毛もよだつあの十字架にこそ神の愛がこの上もなく示されている。なぜなら十字架にかかったキリストは人間の罪の身代わりになって死んでくださったのだからです。アメリカのある高校で担任の先生がクラス全員一人一人にその子の長所を書いた手作りシールを用意して胸に貼ってあげたそうです。あなたはクラスを明るくする天才ですとか、あなたを見るたびに教師になってよかったなーって思うとか、一枚一枚心のこもったコメント付きシールを貼ってあげたんですね。その日からクラスの雰囲気が一変したそうです。和やかで楽しいものになっていったっていうんですね。その3日後に先生は生徒たちに新しいシールを3枚ずつ渡しながら言いました。さあ、今度はあなたたちが表彰してあげたいと思う人に同じようにしてあげてください。これは宿題です。ある生徒は就職活動でとても世話になったある企業の重役を訪問して、その人の胸にシールを貼りました。僕のために貴重な時間を惜しげもなく使ってくださった何々さん、あなたは大変心優しい重役です。そして重役に言いました。 あなたも同じようにしてください。そう言って2枚のシールを渡したんです。しばらく考えていたその重役は、社長にシールを貼ることにしました。まあ、実はこの社長は、あんまり社員から好かれていなかったんです。しかし重役は、事情を説明してシールを貼りました。あなたは発明の天才です。あなたと一緒に仕事ができるのはとても光栄なことです。社長は驚くとともにとっても喜んだんですね。そしてその社長の手に最後の一枚のシールが残ったのです。社長は帰宅してから息子の部屋に入ってきました。かくかくしかじかこういうわけで、お父さんは君にこのシールを貼りたいと思ってるんだ。いつも仕事が忙しくて、ゆっくり話す時間もなかったね。また勉強のことで怒鳴りつけたこともあったね。でもお父さんはお前のことを世界一の息子だと思ってるよ。お父さんが一番愛してるのはお母さんだけど、その次にはお前を愛してる。世界一の息子へ、と書いたこのシールをお前の胸に貼ってもいいかな。息子は静かにうなずきました。シールが胸に貼られると、その息子は涙を流し、やがておえつし始めたのです。そして1時間近くも大声で泣き続けたというのです。ようやく泣き止んだ後、彼はデスクの引き出しを開けました。そこにはピストルが入ってあったのです。そしてこう言いました。お父さん、実は僕は今夜自殺しようと思ってたんだ。僕なんか愛されていないと思ったから。だって、僕には何の取り柄もない。何をやってもうまくいかない。僕を愛する人なんて誰もいないと思ってたんだ。でもお父さんが僕を愛してくれるっていうことが分かった。だからもう自殺する理由はなくなったよ。ただのシールにどうして力がこんなにもあるんでしょう。シールに書いてあるメッセージが送り手の心そのものであるからですね。しかし、神が人間に与えてくださったのはシールではありません。イエス・キリストを与えてくださったのです。神はキリストを身代わりにしてでもあなたを失いたくないと宣言しておられるんです。そしてここに愛があるんです。私を罪の裁きから免れさせてくださったのにもう一つ理由があるんですね。それは神が今のあなたではなく、これからのあなたを見ておられるからです。神様から離れ、自己中心に生きた結果、人間の結末は互いに傷つけ合いながら、最後は滅びていくということでした。しかし、神は私たちを愛で満たし、罪を許し、永遠の命を与えることで、私の未来を変えていく方なのです。ゲーテという人はこういうふうに言いました。ある人に対して、そうなるべき、またはなれると思われる人物に接するように接するなら、その人は結局、そうなるべき、またはなれると思われる人物となる。誰でも、キリストを信じる者は、神によって、キリストと継ぎ合わされた、合体した者とみなされます。神様は、キリストに接するように、その人に接していかれるんです。そうして最終的に、その人は、キリストそっくりに変えられていくって言うんです。一体そのような人生の革命は、どのようにして始まるんでしょう。キリストの十字架の犠牲を、我が罪のためのものとして受け止め、死んで三日目によみがえったイエス・キリストを、自分の救い主として信じることによって、その第一歩が、スタートするんですね。どうぞあなたも、あなたのための救い主、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。